本日のメッセージの箇所はルカの福音書5章27節から32節であります。ルカの福音書5章27節から32節。新約聖書118ページ。この後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨てて立ち上がってイエスに従った。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、主税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。するとパリサイ人やその派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。今日東日本大震災からちょうど1年となるこの年、この聖書の言葉が私たちに与えられています。この聖書の言葉は私たちにこの1年となるこの時何を語りかけているのでしょうか。そのことを私たちは今日耳を傾けて聞きたいと思います。ここに収税所に座っていたレビという主税人という言葉があります。主税人というのは何かというと、これは徴税請負人であった。徴税を請け負う、で誰のために徴税するかというと、それはイスラエルのために徴税するのではなく、税金を集めるのではなくてローマのためであったわけです。それはローマ帝国の傀儡王朝であった、ガリラヤはローマ王朝、ローマ帝国の傀儡王朝のヘロデ・アンティパスというのが国主でありました。そこで、徴税活動を行っていたのが、このレビといわれる主税人であります。このレビという人はですね、マタイの福音書を書いたマタイのことであると言われております。でこのローマ、言うならばローマ帝国の役人に代わって非支配地から税金を集める。ですからこれはイスラエルにとってはもう憎むべき敵であるわけなんです。ローマ帝国というのは言うまでもなく偶像崇拝をする人々であった。イスラエルは誠の神だけに礼拝を捧げ、誠の神だけによって支配治められる、それを求めていたのがイスラエルですから、ローマ帝国はイスラエルにとっては憎むべき敵。その役人、そのローマ帝国の役人に代わってなんとイスラエル人である人がその徴税請負業をやっていたというのです。でそれはこの入札するんですね。私はいくらいくら納めます、いくらいくらお金を集めて納めますということで入札するんです。で入札額の高い人からこうその仕事にありつけるという、そういう仕組みになっていました。だからそのローマ帝国の力をバックにですね、高額の厳しい取り立てをしていたのがこの主税人たちであった。そして上納分以外はですね、その、入札金額よりもたくさん取るわけです。当然のことながら入札金額よりもたくさん取って、そして入札で言った金額は納めるけれども、それ以外は自分のものにしていた。そしてそれによって豪奢な生活をしていたのが、主税人たちであった。だからもうイスラエルの人々からもこれは憎しみの対象でしかなかったわけです。問題は憎しみの対象であった、また罪人であった、そのために罪人であった、ローマ帝国のために働くという意味において罪人であったという以外にも大きな問題があった。それはどういうことかというとですね、 ここはどこでこれが行われていたかというと、カペナウムというところであったわけです。でカペナウムっていうのはどこかというと、ちょっともし見にくかったら電気消してください。ここはガリラヤ湖ですけども、カペナウムっていうのはこのガリラヤ湖の一番てっぺんのところにある町、これ非常に大きな町だと。そしてでそのカペナウムはもうちょっと、地中海全体の中で言うとですね、ここですね、ここだったんです。でここは土地的に言うと交通上どういう関係になったかというと、メソポタミアからエジプトに至るですね、交通の大要衝だったんです。だからイエス様は田舎で伝道活動なさってたんじゃなくて、言うならば大都会で伝道活動なさった。それがカペナウムだった。でこのメソポタミアとエジプトの間のを商人たちが行き交うわけです。いろんなものを持って、そして交易をするわけです。で交易の拠点だったんですね、カペナウムっていうのは。そうするとじゃあどういうものが持ち込まれるかって言ったら、イスラエルでは汚れたものとされるものが持ち込まれるわけです。そしてレビはその交通の要衝に立って持ち込まれる物品について課税してたであろうと言われるわけなんです。ということはもうお分かりのように、イスラエルの中では汚れたもの、律法によって汚れたものとされるものを見て触って、そしてじゃあこれは税金いくら、いくらいくら払わなかったら没収という形で、彼は没収したものもあっただろうし、あるいはたくさんのお金をそれで手に入れていた。だからさまざまな交易品、律法に反する汚れたものを彼は扱ってたわけなんです。でそれに触れたものは汚れる。汚れっていうのはね、伝染するっていうふうに伝染するんです。で汚れたものに触れるでしょ。そうすると私は汚れますね。そうすると誰かが私に触るでしょ。そうするとまたその人も汚れるんです。でそれをどっかで断ち切らなければいけない。で断ち切るためには、例えば水で沐浴する、沐浴することによって汚れを取る、あるいはそれがもっと罪が大きい場合には血を、動物の血を振りかけていただくことによって清められるというような、そういう儀式が必要だったわけです。ところがこのカペナウムの徴税請負人たちはいつも汚れたものに触ってるんです。だからいつも汚れてるわけなんです。この間もお話ししましたけれども、聖書の世界において善悪というよりも清いか神聖であるか、あるいは汚れてある、汚れたものだかということが、それがあの価値観の基礎にあるわけなんです。善悪というよりは聖か汚れているか。だからいつも汚れている、これ最悪なわけなんです。これと交わるものも汚れる。そして汚れたものは礼拝に参加することは当然できません。だからパリサイ人たちは問題視するわけです。パリサイ人たちっていうのは、私たちパリサイ人とかっていうとですね、すごい極悪非道の人間のように思ってませんか。なんかパリサイ人、パリサイ人っていうとイエス様とこう敵対してるから極悪非道の人間のように思うかもしれないけど、実はそうじゃなかったんです。ものすごく真面目だったんです。私若い時ですね、パリサイエノクと言われてました。真面目だったんです。それで皆さんの中にもそういう人いらっしゃるでしょうか、まあ、ここにいないことは私は期待しますけれども、あの私そういうところあるんですよ。すごく根が真面目ですから、あのちょっと注意した方がいいかもしれない。まあ、いずれにしろですね、そういうパリサイ人たちというのは、これは汚れているよ、汚れているものを見たり、あるいは汚れたものに触ろうとする人がですね、いると注意した方がいいですよ、ちょあなたそれやめた方がいいよ、いいよ、汚れちゃうからねということをこう注意して回ってたんですよ。注意して回ってた。で、主税人はこのようにローマ帝国に仕えるという意味で憎しみの対象で ローマ帝国に仕え、神の民イスラエルから搾取する搾取を行っていたという点において憎しみの対象であったと同時に汚れの象徴でもあったわけなんです。ここで主税人レビと言われます。レビという男が収税所に座っていた。これは先ほども申しましたようにマタイの福音書を書いたマタイであります。幸いになるかな、心の貧しいもの、天の御国はあなた方のものだというイエス様の言葉を残したマタイです。そして最後に見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいるというイエス様の言葉を、約束の言葉を残したのがマタイであります。この人レビという言葉から分かるようにですね、レビ族なんです。レビ族っていうのは旧約聖書の中では何かというと祭司の家系なんですよ。レビたちだ、レビ族だけが生産活動に従事せずに、言うならば他の11部族から捧げられる捧げ物によって生活をしていた。それは何のためだったかというと礼拝に仕えるため、そして神の民を礼拝に導くため、律法を教えるため、そのような祭司を務める家系だったのがこのレビだったわけです。そのレビ族のレビがですね、最も礼拝から遠い存在となっていた。なぜか、それは聖書には書いてありませんから分かりません。しかし彼の心の中にはどうだったでしょうか。なぜ彼はレビ人でありながら最も汚れたものと言われる、最も神様から遠いと言われるこの主膳の仕事をするようになっていたのでしょうか。その理由は分かりませんけれども、私たちには分からないけれども、きっとイエス様は分かったんだと思う。この後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。この目を留めてという言葉はですね、特別な言葉だというふうに言われています。ただ見るというだけじゃなくて見つめてという意味だと言われている。主は何を見つめられたんでしょう。レビの実存の願いは何だったんでしょうか。彼はイスラエルの人たちから多くの金を巻き上げて豪奢な生活をすることが、それが彼の本当の願いだったんでしょうか。彼はレビ人でありながら礼拝から最も遠い存在として汚れたものとして生きなければならなくなった何らかの理由を彼は持っていたはずです。なぜならばそれは主税人というのは父親から受け継いだ仕事ではないからです。自分から入札してその仕事を得ているわけです。なぜそういうような生活に自ら落ちていかなければいけなかったのか、そこには何らかの理由があったに違いない。もうレビ自身ですね、自分が何なのか、自分の本当の願いは、自分が心から願っていること、自分の実存が願っていることは何なのかということをレビ自身も分からなくなっていたんじゃないでしょうか。しかしイエス様はその私たちの実存の願いを知ってそれを見つめてくださるのです。私たち一人一人を見つめてくださるのです。イエス様は言われました。私についてきなさい、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨てて立ち上がってイエスに従った。何もかも捨てる、どういうことでしょう。これ中にはね、意地の悪い神学者がいるんです。何もかも捨てたんだったら後で大宴会できないでしょうとかっていう人がいるんだけども、それはへりくつです。何もかも捨てたということは 主イエス様だけのものとして生きるようになるということです。自分の持っているすべてのものをイエス様のために使う、イエス様だけを見上げて生きるものとなるということです。そして彼は立ち上がってとあります。彼は立ち上がった。何から立ち上がったんでしょうか。彼は罪から立ち上がったのです。自分から立ち上がったのです。主税人という生き方をしなければいけない、そういういろいろな過去があったに違いない。その過去については聖書には書いてないからわからないけれども、彼は自分を縛っていた過去から立ち上がったのであります。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、主税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていたとあります。食卓を共にするっていうのは最も親しい関係を表します。親友の関係ですね。親友の関係です。で、どういう人たちが集まったかというと、レビ大勢の人たちですから、知っている者たち、その関係者をみんな呼んだんですよ。自分が知っている人たち、関係のある人たちを全部呼んだ。で、呼んで何をやったんだと思いますか。どうでしょう。呼んで何やったんでしょうか。ただパーティーやったんでしょうか。何が目的だったんだろう。彼は何のためにこの大振る舞いしたんだろう。イエス様にご馳走したいっていう気持ちはもちろんあったと思う。でもそれだけが目的だったんだろうか。彼は自分に関わりのある全ての人をイエス様に引き合わせたかったのです。彼はイエス様が自分を見つめてくれて、そして私についてきなさいというその一言によって、自分の過去から彼は立ち上がることができた。イエス様は私の友達全員に同じことをしてくださるに違いないと信じたんです。イエス様が招いてくださっている、イエス様が私を招いてくれた、イエス様は私の友もその友の友も招いてくださるに違いない。ここにレビの信仰があります。これにおいてですね、彼は礼拝に生きる者、神に仕える者としての実存を回復していることがこれによってわかります。主イエスが自分に関わる人間のすべてを自分と同じように見つめてくださる、罪から立ち上がらせてくださる。するとですね、パリサイ人やその派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいて言ったというのです。なぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか。これはね、俺の勝手だとは言えないような状況があったということなんです。それは俺の勝手だって、まあ、言いたいですよね。誰と一緒に食事しようと、あんたの関わったこと、あんたの知ったことじゃないって言いたくなるような日本人だったらそう思うかもしれない。だけど汚れたものに関わると自分も汚れる。あなたたち汚れたものを知った人と一緒に食事したら、あなたも汚れて礼拝できない人間になりますよ、いいんですかと言ったわけなんです。先ほども言いましたけれども、パリサイ人というのは熱心な宗教家です。パリサイっていうのは分離するっていう意味ですから、これは言うならば聖なるものというそういう意味であったのです。だから彼らは汚れた、罪を犯した人たち、汚れたと言われていた人たちとの関わりを恐れました。関わると自分が汚れると思うからです。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人ですと言われた。皆さん、聖書の世界で汚れっていうのがいくつか、こうすれば汚れるというのがいくつかあるんですけども、その中の一つ、血に触れると汚れるっていうのがあります。血に触れると汚れる。お医者さんどうしますか。 怪我をした人の傷口に触れます。また血を吐いて倒れた人の世話をします。医者は汚れるのです。イエス様が私は医者であると言われたときに、私はこの病人のあるいは怪我人の汚れを私は自分の身に受けるんだということをおっしゃっているわけなんです。あなた方が罪人、汚れた者たちというふうに言っている人たちは私の患者なんだ、この人々は私の患者ですとイエス様はおっしゃってくださっている。私たちもそうじゃないでしょうか。イエス様は私たち一人一人についてあなたは私の大切な患者ですとおっしゃってくださっている。だから私たちがどんなに罪深く自分の思い通りにならないイライラした生活を送っているとしても、イエス様は私たち一人一人を患者として招いてくださるのです。招いてくださっている。出エジプト記の15章26節に、私は主、あなたを癒すものであるという言葉があります。主というのはこれは神様の言葉、名前です。実在する、私は実在するという意味です。私は実在の実在であって、あなたの全身全霊の全実存の癒し主であると神様はご自分を自己紹介なさいました。イエス様はこの癒し主である主ご自身が来てくださった。だから私は医者だとおっしゃったのです。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。悔い改めるというのは神に立ち返るという言葉ですけれども、罪人を招いて神様との関係の中に回復させるために来たとおっしゃいました。皆さん、悔い改めさせるためって言ったら、ちょっと日本語の感覚から言うとちょっと厳しい感じがしますね。はい、悔い改めなさい、あなたこれ悪いでしょ、こんなことやったことを神様の前に悔い改めなさいっていうふうに、ちょっとこの言葉はそういう、ニュアンスを持っているかもしれないけども、そうではありません。なぜかというと、私たちはどんなに自分で頑張って反省しても清いものにはならないからです。神様が招いてくださるから神様のところに帰ることができる。神様の声を聞くから帰ることができる。レビは私に従いなさいと言われたから立ち上がったんです。まず語りかけ、アプローチして、そして招いてくださる方がいらっしゃるから立ち返ることができる。誰もですね、罪人である状態から義人になるために善行を積んだら義人になれるか、良いことをたくさんやったら義人になれるかというのはなれないんです。汚れた者は修行を頑張って修行を行ったり、何らかの儀式を通れば生徒になるかっていうと、ならないんです。これはならないんです。なぜか、ここには絶対的な断絶があるからです。人間の行為、人間の熱心、そういったようなものでは絶対に超えられない断絶があるんです。それほど罪、汚れというものは大きなもの、深いものがある。そういう罪人、汚れた者のところにですね、絶対的な義である方、絶対的な聖である方がやってきて中に入り込んでくださる。私たちの中に入り込んでくださる。イエス様が罪人や汚れた者と共に住んで交わってくださる。だから罪人が義人に、汚れた者が聖徒に変えられるわけです。イエス様の義が私たちを義人にするのであって、イエス様の聖が私たちを聖徒に するのです。だからイエス様は交わってくださるんです。だからイエス様はレビのところの大宴会において大喜びなさるんです。なぜかというと、そこに集まった人たちがイエス様がそこにいてくださることによって聖徒となるからです。義人となるからです。だからイエス様は喜ばれるのです。このどうしようもない心を持った私たち、私たちの中にイエス様が来てくださる、この心の中にイエス様が入ってきてくださるから、私たちは正しいものとされ、聖徒とされる。しかしそれはただ単にイエス様が来てくださったから、来てくださってそのイエス様の義が私を義とし、イエス様の聖が私を聖としてくださった、ああよかったよかったで終わらなかったんです。イエス様は私の汚れを、私の罪を逆に引き受けてくださって、この交わりを通して引き受けてくださって、そしてご自身はその汚れと罪を全て滅ぼすために十字架にかかって死なれたのであります。愛には恐れがないという言葉を今日私たちは聞きました。愛には恐れがない、全く愛は恐れを締め出す。イエス様は私たちと交わることを、罪人と言われる人たちと交わることを恐れなかった。パリサイ人は恐れました。しかしイエス様は恐れなかった。愛があったからです。その罪のすべてを受け止め、その汚れのすべてを受け止めて十字架に向かうことをイエス様は恐れなかったのであります。私は今回今日のメッセージを準備しながら、またこの歌詞を読みながら、東日本大震災のことをずっとやはり思わずにはいられませんでした。愛には恐れがない、私たちはこの言葉を聖書から聞きますけれども、しかし今の日本の中で絆という言葉が叫ばれていたりいろいろします。それはそれ自身は素晴らしいことだと思いますけれども、しかし私たちはもう一方で愛さなくてもいい理由っていうものをこの大震災において見つけたのです。それは放射線です。放射線という言葉だけによって私たちは、日本人は福島のものを受け入れない、受け入れなくてもいいんだ、あの人たち愛さなくてもいいんだということを、その言い訳を見つけたのです。これは非常に大きな罪です。私たち人間はどこかで愛さなくてもいい理由っていうものをいつも見つけようとしているところがある。愛には理由はありません。しかし人間は愛に理由を見つけようとする。私に親切にしてくれるから、かっこいいから、かわいいから、お金を持ってるから、社会的な地位が高いから、そういう理由を見つけて愛そうとする愛は必ず壊れる。なぜならば愛さなくてもいい理由はすぐに見つかるからです。お金を持っていた人が事業に失敗してお金を失って家族離散ということになることがある。確かに放射線があるということは私たちに健康の被害を及ぼしますから、そのことについては慎重にならなくてはならないというのは、それは確かなことです。しかし仮に放射線が検出されなくても、福島さんであるというだけで排除しようとする人たちが出てくる、 それは放射線が問題なんじゃないんです。何かの理由をつけて人を愛さなくてもいいという、そういう理由付けを行っているのです。そこに罪が働いている。そのことを私たちは本当にしっかりと見ていかなければいけないと思います。うちの周辺でもそうです。私の家のを挟むように2つの公園があります。両方から光線量が検出されました。だから両方の、公園は除染されたということです。しかし意味がありません。なぜかというと、うちの周りはみんな庭付き一戸建てです。自分の家で野菜を作っている人たちもいます。みんな 庭いじりをしています。そういう中で社会活動家がこの2つの公園で除染するように市に働きかけてやったっていうふうに自らを誇っています。しかし意味はありません。私はもちろん原子力には反対です。私の親族も長崎において原子爆弾で死にました。私はそのことを思い出すに思うにつけてですね、私は長崎に原子爆弾が落ちていなかったら私は実は存在していないんです。というのは、長崎での原子爆弾で落ちて久保田徳子という私の大おばあさんが亡くなりました。その久保田徳子おばさんが死んだから、その夫であった久保田とそれから私の祖母が再婚したんです。で、その久保田と祖母が再婚したから私の父は私の母と出会った。もし久保田徳子が死ななければ、徳子おばあさんが死ななければ、私の祖母と久保田は再婚することはなく、私の父は私の母と出会うことはなかったのです。私は原子爆弾大反対です。あれは人類が犯した最も大きな罪の一つだと固く信じています。しかし原子爆弾を否定するということは、私がここにいるということも否定することにつながるのです。そういう中で私は神様に向かって問わずにいられない。私は何のために存在しているのですか。私の存在の理由は何ですか。神様が、私がお前を創造したと、人類の最も大きな罪の中、最悪の状況の中で私はお前を創造したという神様の声を聞くことなしに、私は立ち上がることはできないのであります。今回の震災においても、そういうような子どもたちが生まれてくるかもしれない。そういう中にあって、私たちの存在を本当にこう支えるものは何か。私たちを創造し、私たちを愛し、私たちの医者としてやってきてくださったイエス様以外には答えはないのであります。イザヤ書の42章の1節から4節。見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。彼は叫ばず声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることなく、くすぶる刀身を消すこともなく、まことをもって公義をもたらす。彼は衰えずくじけない。ついに地に公義を打ち立てる。島々もその教えを待ち望む。傷んだ足、これはパピルスのことです。パピルスで籠を編むんです。で、虫食いがあったりしますね。そうするとそれをで籠を作るとすぐ、それは売り物になりませんから、パピルス職人は カゴを作る前にですね、こう足を見て傷がついているのを見たら折るんです。使えなくするって折って捨てるんです。だから彼は傷んだ足を折ることもなくという時に、パピルス職人が傷んだ足を折ってしまうようなことはしない。傷んだもの、それを主は癒してお使いになる。主は私は医者だとおっしゃった。私が癒すと、私が癒して私があなたを用いるとおっしゃっているのであります。またくすぶる刀身というのはもう油がなくなって、そしてもう消えていこうとするろうそくの芯のようなものです。もう火が消えて煙が立っているようなものです。そういうものを消さずにもう一度再創造するとおっしゃる。このレビはですね、傷ついた足でした。またユダヤ人たちの目から見るならばくすぶる刀身であったのです。しかし主は私は医者だと言って、レビとレビの仲間のすべての者たちを癒し、新たなものとして創造してくださった。私たちこの震災の中にあって、主は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。倒れてしまった者たち、自分で立ち上がることができない者たちを主はもう一度起こしてくださる。そして公義をもたらす、神の国をもたらしてくださるという言葉に耳を傾けたいと思います。この島々もと訳してある言葉ありますけれども、これはですね、海沿いの地という意味なんです。もともと海沿いの地です。津波で壊滅的な被害を受けた地、その教えを待ち望んでいるのであります。お祈りをしましょう。天皇と様、あなたは汚れた者、罪人と言われた者たちの友となり、彼らと交わってくださいました。それは今あなたが私たちと交わってくださっているということを本当に告げ知らせるものであり、私たちは心から感謝します。彼らがあなたとの交わりによって清められ聖徒とされたように、今もあなたが私たちと交わってくださり、十字架の血を注いでくださり、私たちを清め聖徒義人としてくださることを感謝いたします。主よ、どうぞあなたが愛されたように、愛には恐れがないと、全く愛は恐れを締め出すと、そのように愛してくださったように、私たちも恐れずに愛することができるように、私たちの中にあなたの愛を注いでください。どうぞ自分勝手な思い、自分が良ければ良いという思いに私たちが駆られそうになるときに、あなたの言葉を思い出し、私たちの中にいてくださるあなたの声を聞いて、その罪の状態から私たち立ち上がってあなたに従っていくことができるようにお導きください。どうぞ被災地にある方々、あなたの教えを、あなたの言葉を待ち望む一人一人に、あなたの言葉を届けることができるように、どうぞあなたのしもべたちを強め、また全国すべてにいるあなたの子供たちがその働きを支援することができるように、あなたの知恵とあなたの力、あなたの愛をお与えくださいますようにお願いいたします。今日大船渡教会で 持たれた礼拝、今日洗礼を受けられた方、どうぞあなたが祝福してくださいますように。尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。